はい、では後半スタートしていきます。認知症をどう予防するかっていう部分ですね。資料 C の 6の7っていうところです。認知症予防の10か条、認知症オンラインっていうね、サイトがあります。そこに認知症のこといろいろ詳しく載っているので、また見てもらったらいいかなと思うんですけれど、まあ、脳血管をまず大事にするっていうことですね。血管障害で認知症を発症するっていうことがたくさんあります。ですので、生活習慣病と呼ばれている高血圧とか糖尿病とか肥満などですね、動脈硬化の原因になるようなものをまず注意しましょうということですね。から食生活を整える緑黄色野菜や魚などバランスよく食べましょうと。3つ目、運動を心がける、基本は歩くこと。4つ目、お酒タバコはほどほどにする。5つ目、アクティブに活動する。考える趣味を楽しんだり、お買い物に出かけたり。6つ目、生き生きした生活を送ろう。地域のボランティアに参加したり、生きがいを感じるものがあるとベストですと。7つ目、人間関係を普段から意識して円滑にしておくこと。閉じこもりがちになるとダメですよってことですね。8つ目、自らの健康管理を心がける。散歩や運動を気長に行い、定期的に健康診断を受けましょうということですね。9つ目、病気や障害の予防や治療に努める。動脈硬化に限らず病気の予防治療に努めましょう。10個目、寝たきりにならないように心がけましょうということですね。脳の老化を 99% 遅らせる方法という奥村さんという人が書かれた本があります。アミロイド β の蓄積があってもボケない人は、脳細胞のつながりとその強さによるってことを書いてあるんですね。で、つながりの良さを保つのはデフォルトモードネットワークという概念、集中とぼんやりっていうのをしなやかに切り替えながら、私たちの脳回路のつながりやすくしているっていうふうなことが書かれていて、ああ、なるほど、面白い。集中とぼんやりをこうしなやかに切り替えていくっていうのがね、大事だよっていうふうなことが書かれていました。あと、脳は死ぬまで成長する。これ、文春オンラインの中にあった記事なんですが、これがなかなか面白かったんですね。一生使われない脳細胞が 90% 以上もあることは分かっていますと。で、80歳で初めてドラムを叩き始めた社長さんが、1年後、脳画像を比べると、明らかに手足の動きを担う部分が黒く、生き生きと成長していたと。で、この成長の仕方がね、なんと、小学生の脳の1年の成長にも匹敵するぐらいだったっていうんですね。つまり、自分がこれまであんまり使ってこなかった部分っていうのを使うようにすると、その部分が飛躍的に活性化し、それが脳全体にもね、良いバランスを生み出すっていうふうにされているそうです。だから、今まで自分があまりやってこなかったことをやるっていうのがポイントなんだそうですね。つまり、今まで全く使ってこなかった脳の部分を使っていくってことですね。で、これがその80歳になってもこんな風に成長するんだっていうこの記事は、なんかすごくね、希望を与えてくれましたね。ああ、そうなんだ。いつからでも脳は成長するんだっていうことをね、感じさせてくれる話でした。次に、介護される側もする側もハッピーな認知症介護ってっていうふうなことが書いてあります。傾向から胃ろうへの転機をとどめた一言とは、コミュニケーションどう取るか。これ実はなんですね、実はね、ある、介護施設でね、あるおばあちゃんがピタッと何も食べなくなったんですね、ご飯をね。で、3日たち1週間たちっていう状態が続いてきて、もうそんなに食べなかったら体力も持たないし、どうしたもんかなって、最初は点滴したりとかしてたのが、それじゃ追っつかないっていうので、胃ろうって言ってね、胃に直接食べ物を入れるっていう手術ですね、処置ですね。で、それをした方がいいんじゃないかっていうふうな話になってきたわけです。ところがですね、その時そのヘルパーさんの一人がとっても一生懸命にね、そのおばあちゃんを気遣って、どうしたの、お腹空かないのとか、何か食べたいものはないのとか、これだったら食べられるとか、まあいろいろね、ものすごく優しくこう気にかけて接してくれたわけですね。で、そしたらある日やっとね、そのおばあちゃんが言ったんですって。 すいません、お恥ずかしい話なんですけれど、ってどうしたのって言ったら、私お財布がないんです、でお金がないので支払えないので食べるわけにはいきませんって言ったんですって。それでね、そのヘルパーさんびっくりして、でまあその園長さんにも相談に行って、でまた戻ってきて、でおばあちゃん、あのね、娘さんにね、今確認してきたんだけどね、ちゃんとねここで食べる食費はお嬢さんが支払っておられるのよって、だから遠慮せずに食べたらいいのよっていうことをね、一生懸命伝えたんだそうですね。そしたらね、おばあちゃんにそれが伝わって、もうパッと明るい表情になって、え、食べてもいいんですかっていう感じでね、でそれからねまた食べ出されたということなんです。でね、もうそのヘルパーさんがいなかったら、そのおばあちゃんはもう点滴から胃ろうになってたかもしれないんですね。で認知症の人の精神状態をどんなふうにね、こう寄り添って近くで見ていくかっていうのものすごく大事だなっていうふうに、そのエピソードは教えてくれました。ユマニチュード入門っていうね本がそこに上がっています。魔法、奇跡、いいえ、技術ですっていうね、そういう帯がついていますけれど、ユマニチュードっていうスキルがフランスから日本に今入ってきています。フランスですでに40年近い歴史を持つ技法、愛情という心だけでなく相手に伝えるための技術が鍵だということですね。で見る、触れる、話す、立つの4つの基本の上に150以上ものスキルがあると言われています。日本にも2014年に入ってきて、現在研修制度も準備されているって言われている、一つの、認知症介護のやり方なわけですね。でこれは今たくさん YouTube で動画も出ています。私もいくつか見て、もう本当にもう泣きました。ああ、人はこんな風に変わっていくんだなっていうのをもう動画で見せていただいて、もう涙が溢れてたまらなかったというね、ものです。実はこの部分が今日の課題になります。ぜひ、このユマニチュード、ですね、メンバーページに、URL を貼っておきますので、それを見て感想を書くっていうのがね、今日の課題ということになります。で、このユマニチュードの中でね、その、これを開発された方が言ってる言葉の中でもう本当に印象的だったのが、人は、認知症患者の方は人から見つめてもらえなくなると自分が人間であることを忘れてしまうっていうんですね。はあ、なるほどなーって、これ別に認知症患者の人でなくてもみんな同じじゃないでしょうか。視線をしっかり合わせて微笑んでもらって、言葉をかけてもらうっていうことがなくなったとしたら、自分は透明人間のようになってしまう、そんなふうに言った非行少年がいますね、かつて。自分は存在していないような気がするっていうね。でそれが認知症患者になると余計にそれがひどくなるわけですね。で、人と見つめる、話す、自分のことを大切に思ってくれている、信頼してくれているということが伝わっていかないと、人はどんどんどんどんと一人の殻の中に閉じこもっていってしまうっていうことですね。でそれをどんなふうにね、この姿勢とか視線とか態度とかで表していくかっていうことがね、もう本当にビニ入りサイニ入り150以上ものスキルがあるんですね。でこういうことをやっていくことで、もう本当に暴言が絶えなかったり、怒りをあらわにして世話がすごくしにくかったような認知症患者さんがものすごく温和になっていって、介護する側もね、とっても介護しやすい状態になっていくんだよってことをね、言っている手法でした。調べてみると他にもいっぱいあります。イギリスのパーソンセンタードケア、これは私の母が、入ってたグループホームの施設では取り入れてた介護の仕方ですね。で人としての尊重、愛、自分らしさ、結びつき、携わること、共にあること、くつろぎみたいなことをとっても 重要視して関わっていくというやり方ですね。からバリデーション療法、これアメリカから出てきた療法なんですが、1963年にソーシャルワーカーのナオミ・フェイル氏によって提唱された認知症の人とのコミュニケーション手法ということになっています。これもですね、傾聴と共感というのをベースにしているんですね。で、認知症患者の方の問題行動といわれる徘徊であったりとか、いきなり突然こう起きる暴力であったりとか、そういうものにもね、意味があるんだっていうふうに捉えて、嘘をつかない、ごまかさないという接し方で信頼関係を深め、認知症の人の症状を改善 していこうっていう、そういうやり方ですね。で、日本でもこれ当然2003年からもうかなり早い時期から取り入れられているということです。これを見てみるとですね、このユマニチュードもパーソンセンタードケアもバリデーション療法もみんなそうなんですけれど、医療モデルの治療っていう角度からではなくって、相手を人として見るっていう、どちらかというと心理学的な観点から接しているっていう方が強いんじゃないかなという感じを私は見てて受けます。で、治療にそういう、人としての尊厳であったり信頼であったりっていうことがこんなに大きく影響を与えていくんだよっていうことを、特にこの認知症ケアでは感じさせてくれる話だなっていうふうに思いました。でもこれ考えてみたら、本当に認知症の人じゃなくても、がん患者であれ、糖尿病患者であれ、いや病人じゃない健康な人 であっても同じじゃないかなって、人はこんなふうに人として認められて接しられたいっていう欲求がどんな人にもあるし、そういう環境であれば人は自然に、病気を癒していくことが自分でできるし、また、育っていくことができるんじゃないか。私は ここのところを勉強するたびにいつも思うんですね。これは認知症患者が私たちに教えてくれているんじゃないか、人っていうのはこういうもんだよっていうことを教えてくれているんじゃないかなっていうふうに思ったりもします。職場で今パワハラだのなんだのっていう、もうとっても働きにくい環境が横行していたり、大人の社会の中でもいじめがあったり、人の足を引っ張ったり、憎しみあったりするような環境っていうのはもう世の中に5万とあるわけですね。で、それをこの認知症患者たちはこういう療法を、私たちが作るために、存在してるんじゃないかっていうふうにも思ったりします。最後のこのオムソーリっていうね、スウェーデンの治療方法です。これが今とっても、注目を集めています。スウェーデンっていうのも日本に勝るとも劣らない、高齢化社会を早い時期から迎えている国なわけなんですが、認知症ケアを、治療医療から福祉へ移したっていうのが大きな変革だったわけですね。スウェーデンでは認知症だと分かったら、分かった時点でも病院の手を離れ、福祉がそれを支えていくっていう風に変わっているんだそうです。で、へえと思って驚きましたが、アンダーナースっていうね、最低限の医療知識を持った、でもどっちかというとケースワーカーのような仕事をされている方ですね。そういう方が1日たった15分のホームヘルプで、認知症の高齢者のうちの 45% がなんと一人暮らしを継続しているっていうんですね。で、こう認知症患者の方が重くなっていかないっていうんですよね。これ1日たった15分でですよ。もうそれこそ魔法みたいな話だなってこう思いましたが、よく読んでみると、よく考えられているなっていうふうに、一人一人の、程度、重さを十分考慮した上で、その方たちが、できることは手伝わない、できないことのみ手伝うっていうね、そういう関わり方をしているんだそうです。で、それで認知症が進行せずに、 約半数近い高齢者の方が一人暮らしをね、継続できているっていうんですね。この秘密は本当にどこにあるんだろうか、日本の治療とどこが違うんだろうかって、もうつくづく本当に思いますね。というか治療しないわけですもんね。もう医療中心から暮らしを支える認知症へケア、シフトしていってるってことなわけですね。そういうふうに考えてみると、認知症っていうのは本当に治療しなければならない病気なんでしょうか、という疑問が湧いてきます。どうなんでしょうね。明らかにスウェーデンではもうそういうふうに治療すべき病気というふうには見なしていないということですね。はい。から、同じく北欧のスコットランド認知症ワーキンググループっていうのがあります。ジェームス・マキロップさんっていうね、初期認知症を宣言された人が巻き起こした運動だということです。当事者が自分たちのことを話し合う自助グループなわけですね。私たち抜きに私たちのことを決めないでっていうのが合言葉なんだそうです。で、認知症を持ちながらどうやって社会とつながり意味を持って生きるかがテーマで、世界中に今ね、この運動は広がっています。とっても評価されて、日本でも、平成29年9月に、一般社団法人認知症本人ワーキンググループっていうのが設立されているんですね。今こういう自助グループっていうか、同じ病気を抱える者同士が集まって当事者グループって言いますかね、そういう活動がものすごく盛んになっています。で、認知症患者だけでなくて、日本にも有名な、ベテルの家っていうのがあるんですね。北海道にあります、認知症患者さんたちが、ちょっと軽い認知症の方たちが自分たちで当事者グループを作って、そこで病気と戦っていくっていうね、そういう活動をしています。で、そこでも対話っていうのの必要性をものすごく訴えていて、お互いに話し合う、自分の思ってることを語り合うということが治療になっているんだということをね、言われています。今はそのベテルの家っていうのはもう仕事まで生み出して、そこで本当に小さな、なんていうのかな、共同体というか、そういうふうな形になって、そこで仕事もし収入も得、お互いがお互いを助け合いながら共同体を作ってるっていうね、そういうことをが日本でも行われています。素晴らしいですよね。これからこの認知症のワーキンググループっていうのが果たす役割っていうのはものすごく大きいんじゃないかなっていうふうに私も感じています。はい、ここまで、テキストに沿って介護保険、認知症っていうことについてね、一緒に学んできました。いかがだったでしょうか。もう一度メンバーサイトに戻って、13回目テキストというオレンジ色のテキストに戻ってください。50ページですね。13の視点の中から5つ以上について自分のエピソードを作るっていうね、最後のページを今からちょっとお話ししたいと思います。これエピソードっていうのはストーリーのことなんですね。いつどこでどんなことがあったのか、起承転結、情景描写を意識して書く。そしてその時あなたの感情は、気持ちですね。で、教訓、結論はできれば書かずに読者に想像してもらうというふうにあります。これはですね、この13回の音声講座の中で何度も私多分入れていると思います。エピソードというものをですね。で、抽象度の高い話になるとなかなかこう頭では理解しても腑に落ちないということがたくさんあります。で、そんな時にね、例えを持ち出すとか、例えの例話を出すとか、例え話ですね、要するにね。そういうことが上手い人がやっぱり伝えることが上手い人だっていうふうに言われるわけなんですけれど、このエピソードっていうのはすっごく大切です。で、 人は何かものを覚えるときにっていうか、ものを学ぶときに心が動かないとなかなか学べないんですね。まあ高校の時でも大学の時でもそうだったかもしれないですが、非常にこう淡々と退屈な授業を聞いてるとだんだんだんだんこう眠たくなってきてで、こうそれを学ばなきゃいけないと思ってもなかなかね、体がついていかないっていうふうなことが経験した方も多いんじゃないかなと思うんですけれど、日本の大学はね、先生がね話下手で有名なんだそうですよ。アメリカなんかはなんか生徒からなんか先生を採点するそうなんで、んな退屈な面白くない講義をしていると生徒からもう低い評価しかもらえないっていうことがあるんだそうなんです。すごいですね、アメリカは。はい、私たちもね、これから元気ライフサポートコーチになって、元気塾にせよ、つまり複数の人を相手にした、そういう会を催す時も、それから1対1のコーチングも、もしくは例えばセミナー講師とかね、そういうことをされる方も中にはいると思いますが、他者に自分の言いたいことを伝えるという時に、抽象論だけでは伝わらないってことがもう山ほどあるんですね。それは、聞く側になった時すごくよくわかると思います。で、比較的私の講座がただね耳で聞くだけの講座なのに、飽きなかった、楽しかったって言ってくれる人が今までね多かったんですけれど、絶対滑舌は良くないし、もう何言ってるのかわけがわからないという言い方もいっぱいあるし、後から自分で聞いてもんって思うようなことも山ほどあるんですけれど、でもここまでお聞きになって皆さんも感じていらっしゃるかなと思うんですが、私この講座のために原稿は一切書いてないんですね。原稿を一字一句読み上げるような講座では伝わらないっていうふうに私は固く信じているところがあって、あ、もちろんね、今日はこういうことについて喋るよっていうある程度 のシナリオはありますけれど、でも一言一句喋ることを書いてるわけではない。今も、突然思いついたことを喋っているわけな部分もいっぱいあるんですね。でもね、だからこそ今私が伝えたいことが伝わるはずだっていう思いがあります。それでその中でですね、このエピソードストーリーっていうのはもうとっても大切な伝えるための大きな要因です。で、今日までのこの13回の、講座の中でも私はたくさんエピソードをね入れてきていると思うんですね。で、あ、そういえばねって言っていきなり話が変わったりすることもあったかもしれないけれど、その具体的なエピソードを語るときに皆さんの耳は自然にこっちを向いたっていうふうなね、気持ちが、そういうふうな様子がなんか見えるような気がします。なのでエピソード、例え話、もしくは体験談っていうのがとっても大事なんだということをね、今日はね最後にどうしても伝えたいんですね。で、この中でも特に大事なのは、エピソードストーリーっていうのは感情なんですね。いつどこでこんなことがあった、びっくりしたとか嬉しかったとか、いやもうむっちゃ悔しかったとかね、そういう感情がある、そういう話をするときに相手に、ああそうなんだ、あ、福谷さんってこんなことで悔しかったんだっていうふうに伝わっていくんですね。で、物事を伝える時のこの感情の果たす役割っていうのがいかに大きいかっていうことをね、皆さんにもう一度今感じていただきたいなと思います。私それぞれの、セッションの中でどんなストーリーを喋ったかちょっと全部覚えていないんですけれど、例えば5回目の講座の時に免疫疾患という話をした時に私が伝えたストーリー、エピソードは、 友人の妹が自己免疫性肝炎だって言われたっていう話をしたと思います。覚えてますか？もう10年以上も昔のことなんだけども、その妹さんがどこの病院へ行っても全然わからないで、もう余命が半年だよっていうふうに言われたっていうね、そういう話をしたと思うんですね。でこれは本当に実際にあったことなので、でこれはどこで何のところでこういう話をしたかというと、自己免疫性疾患っていう病気が、今ものすごく増えていますねっていうところで例に出した話だったんですね。10年以上前、その友人の妹は自己免疫性肝炎だと最終的に分かった。それまで どれだけ病院行ってもなかなか分からなかった。でアルコール性の肝炎だろうとか、この数値では半年もたないとかっていうようなことが言われて大変だったと。でも何箇所か回った後の病院でようやくね、自己免疫性肝炎という病名がついたんだと。でそれを聞いて私はすごくびっくりしましたと。当時はそんな病名聞いたことがなかったっていうふうな話をしてると思います。つまりこのエピソードは何が言いたかったかというと、10年前自己免疫性肝炎なんていう病名はなかった、見つけるのもすごく苦労した。で、でも今それがいかにありふれた名前になってるかってことをその後で喋っていますね。でそういうふうに友人の妹の具体例、お話を入れたことで、ああ自己免疫性疾患っていうのはそんなにここ10年ぐらいの間で増えたのかっていうことを感じてもらいたいがために、まあ話したエピソードなんですね。なんか自分の伝えたいことを、体験談、エピソード、ストーリーにして相手に伝える。実際具体的にね、こんなことがあったんですよ私っていう感じで伝える、ということですね。でこのエピソードの作り方が上手か下手かっていうので、人に伝わる内容っていうのはものすごく変わります。ここにあるように、いつどこで何があったのか、起承転結、情景描写を意識して書く。その時もう10年以上前でね、私の、友人の妹さんだってもう余命半年って宣言されたんですよってね、そういう具体的にその場の情景が分かるようなこう話し方をするっていうことですね。これ多分他のとこでも同じエピソード喋っているんですけど、今回の講座じゃないとこで喋った時には、我が社の顧問のね、高知県の山村先生のセミナーのところに彼女がやってきて、休憩時間に、私余命半年って言われたんです先生どうしましょうみたいなことをね、相談したんですよみたいな、そんなこともなんか入れてますね。で自己免疫性肝炎って聞いて、その高知のお医者さんがね、ああ最近増えてるんだよねって言いましたっていうようなことも中に入れたりもしています。でそういうことでね、今の時代そういうものが増えているんだってことを伝えたかったってことなんですね。でとにかく私はびっくりしましたと。自己免疫性肝炎、その後私は、ググって調べたら、自己免疫性膵炎、なんたら、性なんとか炎、自己免疫性なんたら炎っていうのがものすごくたくさん出てきたことにびっくりしました、みたいなね、ことを言っていたと思います。そういうことですね。でその時に、感情を乗せなくて喋ったら何も伝わらないんですね。なぜ私はそのエピソードをあなたに今伝えたいかと、思ったかというと、びっくりしたからなんですね。そんな病名いつの間にできたのぐらいびっくりした。だから思わず言いたくなった。それぐらいね、今自己免疫性疾患っていうのは増えてるんですよっていうことを伝えたかったってことですね。はい。で、エピソードの持つ力っていうのは本当にものすごいものがあります。父親の禁煙の話もどこかでしたと思いますし、いくつかで私もこの話題が出た時はこのエピソードを喋ろうっていうのを貯めているんですね。で、そういうものを、これは残念ながら私のエピソードは私にしか喋れないんですね。私の体験ですから。それをね、皆さんが作ってほしい。 これが今日の課題の中の一つです。この13の視点の中から5つ選んで、まあ5つ以上でも構わないですけど、最低5つだけ選んで、このテーマで自分のエピソードを作ってみようということをやっていただきたいということです。今も言ったように、いつどこでどんなことがあったのか、起承転結、情景描写を意識して描く。その時は実はすごい寒い夜だったんですけどね、とかね、そんな風に雪がちらついてて窓を開けるとこんなでした、とかね、そういう風に目に見えるような情景描写を意識して描くと、臨場感がすごく出てきます。はい。で、最後、その共感結論、これすぐ言いたくなるんですけれど、それは書かずに読者に想像してもらうっていうのが、体験談エピソードのポイントですかね。教訓まで行っちゃうと押し付けがましくなりますね。すごくとっても押し付けがましくなるので、びっくりしたんですよで終わっとけばいいかなと。でその方が相手は考えてくれる。はあ、そんなことがあったんだっていう感じでですね、それは一体どういうことなんだろう、っていうことは、私たちの知らない間にその自己免疫疾患はじわじわ増えている。でもそんなことテレビでやらないよね。それってひょっとしたらかなりやばいことなんじゃないのっていうふうに、聞いたその方に考えてもらうっていうことですね。それを意識して、自分のストーリーっていうのを組み立ててみてください。で、一度組み立ててみると、それはあなたにとってのすごい武器になります。あなたでないと喋れないことなんですね、それは。だからストーリー、エピソードは人によって全部違います。で、そのエピソードが人に伝える時の大きな武器になるっていうことを考えた上で、ぜひ今回は課題にも出していますが、13の視点の中から5つ、作りやすいなと思うような過去の記憶をほじくり出して、で、そういうエピソードを作ってみてください。はい。これが今日の課題ってことになります。もう一つありましたね。今にちゅーどの動画を見てその感想を書く。これも課題です。なので今日、基礎講座最後の方は、最後の課題がたくさんあります。もう一度まとめましょうね。今にちゅーどの動画を見てその感想を書くが一つ。13の視点の中から5つのテーマを選んで、それについての体験談、エピソードを作る。そして、もしかして忘れていませんか？もう一つ、長期課題っていうのが、3回目の動画の時に発表しています。資料を、ポイントオブビューの最低3つについて、新資料、新しい資料、自分が探し出した資料っていうのを提出する。なぜその資料が必要だと思ったのか、自分なりのコメントをつけること。これ長期課題でした。これもですね、プレミアムの方はまだ大丈夫ですけれど、基礎講座だけの方は、今回これも全部提出していただくことになります。締め切りは、基礎講座だけの方は、一番最初にも言いましたように、7月の17日がこの講座のスタートだったと思うので、ということは7月、11月の27日まで、それが4ヶ月、ごめんなさい、11月の16日までですね、16日までが締め切りということになります。それまでの間に全ての課題の、提出をよろしくお願いします。で、課題が全て出たことを確認して終了証をお送りしたいと思います。この修了書があると、今回でなくても、また次回、またその次、でも次の認定講座だけに単独で参加することができます。ですので、ぜひ最後まで頑張って修了書をもらってほしいなというふうに思います。はい。いかがだったでしょうか。あっという間の13回だったっていうふうに思う方もいるかもしれないし、わあ長かったっていうふうに思う方もいるかもしれません。本当にこの、滑舌の悪い、私の話し方に 13回お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。基礎講座の方は3回のズーム講座しかでしか直接はお目にかかることができませんでしたが、この後認定講座になると、実践編になっていきまして、直接ね、Zoom をウェブを通してではありますけれども、Zoom での勉強会とかグループコンサルとか、まあ、いろんな形でこの後は実践的なことをやっていきたいと思っています。基礎講座の方は本当にお疲れ様でした。今日で一応終わりとなります。とは言っても、これで別に縁が切れるわけではないので、また何かありましたら、メールでも何でも、お寄せください。この基礎講座のサイトもしばらくの間、オープンのままにしておきたいと思いますので、何度か、復習に使っていただければと思います。はい、ということで、今日は13回目、13の視点のすべてがこれで終わりました。本当にありがとうございました。残りの課題をお待ちしております。では、プレミアムの方は次回、1週間後にまたお耳にかかりたいと思います。ありがとうございました。さようなら。